高山俊吉気分青信号。
こんにちは。2017年に神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が見つかった。でこれは強盗とか強制性交殺人、従前強姦という言葉で言われてましたが、強制性交殺人などのその罪に問われた被告人の公判が11月の下旬に開かれ、東京地裁立川支部ですね、12月15日には判決が言い渡されるということで、この今週の私のインターネットラジオの最後の時期がその判決の時になります。検察側はわずか2ヶ月間の間で9人を殺害した、前代未聞の殺人事件、猟奇的な殺人事件であるということで死刑を求刑しました。弁護側は承諾殺人罪というそういう犯罪になるとして、検察の主張と正面から対決対立をするそういう主張でしたけれども、被告人自身は最後の陳述で何も言うことはないという言い方をして、死刑を自ら受け入れるというようなそういう態度をとっていると、こういう非常に特異な事件になっていました。検察官はこの9人を殺害したという事件の論告1時間ほどしたようですが、論告といいますのはこれは刑事裁判が終わって判決を求めるその最後の時に検察官が法廷で主張するその内容を言う言葉です。論告と言います。でこの中で被害者たちは殺害を同意していなかったと、こういう主張をしました。一人も殺害を受け入れる態度を取っていなかった、抵抗した、首を絞められて失神するまで必死に抵抗していた、これは殺害を受け入れる態度とは到底言えない、こういうものでした。で殺害状況を説明するあるいは証明する第三者がおりません。この事件には被告人の供述だけで判断をすると、言葉として登場するのはそれだけです。でそこで、被告人の言葉をどのように受け入れるか受け止めるかと、こういう問題になりました。被告人自身は承諾を得ていたということを法廷では主張していないのですね。弁護人がそう主張している。で、被害者が自殺をしたいと言ったと、でそれを手助けするということになって起こった事件である、これが弁護側の主張でありました。この弁護側はが裁判の最後の段階で自分たちの主張を言う、それを弁論と申します。弁論でそのような主張を展開しました。首を絞めた時に被害者がどういう態度を取るかということを捉えて、被害者が受け入れていた、受け入れていなかった、あるいはいた、その判断をするということが適切的確なことかどうかということがおそらく問題にはなるでしょう。人は自ら進んで死を求めるということがあると、それは事実として私たちは社会的に見てきていますけれども、その気持ちの一番奥底のところで生きたいと思う気持ちとせめぎ合いながら死を求めるということもあるでしょう。生きたいというのは人間の本能である可能性があります。だから死を決意していたと言われても、首を絞められて失神するまでの間に抵抗するということはあり得ることかもしれません。 で、そのことを捉えて殺害に動揺していなかったというその現象だというふうに見ることが適切的確であるのかどうかというのは一つの議論としてあり得ることだとは思います。ともあれ非常に難しい事件です。大変難しい事件です。裁判員裁判はそんなに難しくないということが、この制度が始まるときに最高裁の長官などによって言われました。そんなに難しくないということを生涯の生業として選択した裁判官がやってるのだ、そういうふうにも言われて失笑もされました。本当に難しくないという仕事だと言われて、裁判官たちは現場の裁判官たちはどうこれを受け止めるのだろうというふうな言葉もありました。実際今回のような事件が起きてみますと、裁判員が求められる判断はいかに難しいことであるかということを痛感します。しかしながら9人を殺害をした、生きていた人を死亡させた、その責任がこの被告人にあるということについては誰しもそれを否定をする、全否定をすることはできないことでしょう。それを考えれば死刑は当然だというような、もし理屈が簡単に言えるのであれば、もう裁判というのは容易なものです。確かに最高裁の長官が言っていた通りかもしれない。しかしながら承諾殺人罪とい う承諾があったときには、それは承諾がない通常の殺人罪とは量刑が大きく違うという、そういう法律の決まりがある中で承諾があったかなかったかということを判断するというのはどうしても必要なことになってしまいます。承諾があったとはどういうことを指すのかという、その難しさに裁判員たちは直面しなければならない。で、実はこれは裁判官自身も直面しなければならない同じことなのですが、裁判官たちにとっても局地的に難しい判断でしょう。それを自らの仕事として選択したということだけが裁判員と裁判官を分ける境界になるわけだけれども、難しさは裁判官であっても裁判員であっても異ならないだろうということだと思います。9人が殺害されたというこの歴然たる事実があり、その行動は被告人の行為によって発生したことだという、その事実がある以上死刑は回避できないというふうに思うのは、常識的に言えば当たり前のことのようにも思います。で、しかしながら今申し上げた承諾殺人という量刑が殺人よりも軽くなる犯罪類型があると、日本の刑法にはあるという以上は、その境界線をどこに置くかということについて厳密正確な判断をしなければならないということにはどうしてもなってしまいます。12月の15日に言い渡される判決を注目したいと思いますけれども、同時に私は裁判員裁判でこのような事件を裁くということを市民が強いられる、法律をもって強制されるということに対する違和感を強く感じます。なぜ市民が、一般の市民がこういう事件を裁く、その現場の判断者にならなければいけないのか、その問題を最も鋭く厳しく突き出してきた事件だというふうに私は感じています。で、この裁判の経過は折々新聞テレビで報道されておりましたけれども、裁判員たち、あるいは補充裁判員たちが途中で辞任をしたというような報道に私は接していません。実際そういうことがあったのかもしれませんけれども、私はそういう報道に私は接していません。 実情はどうだったんだろうというふうにも思います。と同時に、こういう裁判を最後までやりきる、裁判員の仕事を務めきるということをする裁判員たちはどういう思いで、その責任を全うされたんだろうということも同時に感じます。自分自身がこういう事件についてどのような行動を取ることを自分の中で、気持ちの整理をつけられたのかということですね。裁判員制度、裁判員裁判というもののありようを深く考えさせられる事件だったというふうに思います。またこの事件については少し先になるかもしれませんが、判決の結果について、皆さんと一緒に考えてみたいと思っています。今日はここまでにしましょう。